筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは筑波大学システム情報系教授の酒井光さんです。大自然の中に人が立っているような場面を見たとき、自然の風景と人間とを見分けることってできますよね。当たり前のように思いますけれども、これって背景とそれ以外の物体を切り分けて認識する能力があるっていうことなんです。この能力を担っているのが脳の中のどの部分なのかを、人と猿を使った実験で明らかにしたということで、お話を伺ってみたいと思います。酒井さん、こんにちは。
こんにちは、酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この風景と物体を切り分けるっていうことを図地分離というふうに言うそうなんですけれども、まあ、地図っていう言葉はよく聞きますが、図地、まあ、それをひっくり返した、漢字としてはそういう書き方なんですけれども、まあ、専門用語なんだと思うんですけれども、どういう分野で使われているものなんでしょうか。
はい、もともとは心理学で決められたんですけど、まあ、背景があって、その中にその人が注目するものがある。うん、例えば、人と向き合ってれば、後ろに風景とか教室が映って、人がいると。その時に、まあ、例えばカメラでバチッと写真を撮ると、そのまま映るんですけども、うん、僕らはその中の、まあ、人だけをこう注目するわけです。で、そうすると、人以外のものは背景になる。でそれに対して、まあ、人ですけども、ものが、図になると。まあ、英語で言うとフィギュアなので、その方がちょっと分かりやすいかもしれない。
なるほど、
そうですね。そういったものですね。
その背景と何かものっていうのを切り分けてみるっていうのは、まあ、すごくごく自然にやっている行為だと思うんですけれども、言われてみれば確かにそういう能力が備わっているっていうことだと思うんですけれども、この図地分離をする能力っていうのは研究テーマとしては昔からやられていたテーマだったりするんですか？
そうですね、もともとはさっきの用語でもそうですけども、心理学の分野ではもう100年以上前から
そんなに、
はい、研究されて、まあ、古くて新しい学問ですね、まあ、神経科学というか脳科学としてはまだよく分かってないんですけれども、昔から人々は興味があったみたいですね。
よくそこに気がついたですよね
そうですね、
で、今回はその図地分離をする能力っていうのが、脳の中の大脳皮質っていう部分の中にさらにある第四次視覚野V4 という部分の細胞集団だっていうことが分かったっていうことなんですよね。
そうですね、まあ、現象としては背景の中から物を見つける能力があって、まあ、比較的人によらないでみんな同じように見つけられるというのは知られてたんですけども、それが実際どうやってるのかっていうのはよく分からなかった、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、写真を撮ると見た目の外界がこう映りますよね。でも、カメラとかスマホは、ここに人がいるとか、後ろに何があるとかいうのは全部理解はしてないわけですよね。で、僕らはそれを理解できると。写真とそこにある世界を理解するってことの違いがあるんですけども、それをやるのに必要なものは何かというと、図地分離なんですね。
なるほど。で、それがその第四次視覚野。っていうことだから、やっぱり視覚に関係する部分っていうことなんですよね。
そうですね、大脳皮質だとちょうど真ん中辺ですね、まあ、最初の方は、まあ、輪郭を見つける、まあ、絵を描くときを考えると多分最初に輪郭を描きますよね、で中を塗りつぶしていったりとかこうしたりです、それと同じように我々の頭の中でも最初に輪郭を作って、で次にその中をどうなってるのか見ていく、でそれを元にして、それが例えば車だとか人だとかと認識をするんですけど、ちょうど真ん中あたりで、背景から物の形を切り抜くということがやられてるみたいですね。
今回は、人と猿を使って実験したっていうことなんですけれども、まあ、猿を使う実験ってなかなか難しいと思うんですけども、やっぱりマウスとかそういう、まあ、いわゆる実験でよく使われる動物じゃダメだっていうことなんですよね。
そうですね、まあ、マウスでも猫でも人とはやっぱり見るメカニズムが違うんじゃないか、 思われてますね。まあ、マウスだともうちょっと高級かもしれませんけども、よく知られているのだと、カエルなんかだと、ここに何があるかっていうのは一切分かってないみたいな。
うん、カエルってそうなんですか？
ただ単にちっちゃいものが動くと餌だ、うん、虫だと思って食べてしまうと。
そんなぼんやりした世界にカエルは生きてるんですね。
そうですね。でなので、まあ、マウスでも猫でも僕らとはちょっと見る、うんうん、使うと見方が違う、まあ、見てる世界が違うだろうというふうに思われてます。なので、まあ、猿はほとんど人間と一緒だということで、うん、まあ、人間で測れない直接的なものは猿で測るということですね。
なるほど。で具体的にはどんな実験をしたんですか？
はい、人間の方はですね、まあ、自然画像っていうんですけども、カメラを持って世界中あちこちランダムに写真を撮りまくると、すると無作為に絵が撮れてくるの でそれの断片を人にまず見せるわけですね。すると人間だとこう質問ができるので、どこに物がありますか、どこがですかと聞くと、あ、ここですって答えてくるんですね。でそれを10人ぐらいにやると実は結構合うんですよね。で難しい判断が難しいのもあるので、まあ、そういう分け方もできるんですけども、で全く同じ写真を今度猿に見せていって、今度は神経細胞から直接こう電気信号を記録する、ね、うん、
じゃあ猿の方は脳に電極かなんか刺して、その働きを見るっていうことになるんですね。
そうです。実際には24個ちっちゃい、電極を、微小電極って言うんですけども、行って、うん、直接同時にですね100個ぐらいの細胞からこう信号が取れます。
1個ずつ信号が取れるんですか？
そうですね、細胞1個1個がどういうタイミングでどういう反応だったかが分かります。
そうすると人の反応と猿の脳の反応をこう対応づけて見ることができるっていうことなんですよね。
はい、その通りですね。
猿の反応はもう大体決まってるんですか？
ですね、実は前に1個だけ細胞1個だけに注目、1個1個に注目して、人間が、うんうん、僕がズザッと言った時にその1個の細胞がどれくらい反応するかを見ると、なんて言ってるでしょう、あんまり合わないんですよね。
あ、そうなんですか？
全然合わないわけじゃないんだけども、まあ、人間が10回中8回ズザッと言っても細胞は10回中6回しか言わないみたいな、そういうあんまり1個1個の細胞は僕らが判断するのとあんまり合わない、うんうん、でもそれが40個ぐらい細胞を集めてきて、でその反応を見てみると大体人間と合うということが分かってきましたね。
じゃあ、一個一個の細胞っていうよりは細胞の集団で働いてるっていうことになるわけですね。
そうです、その通りです。
面白いですね。でもそのどの細胞とどの細胞が組み合わさった集団だっていうのも分かったっていうことなんですか？
ですね、それはいい質問で、そこまでは分かんないんですけども、うん、ただ数としては40個ぐらい、意外と少ないでしょ。
たった40ですか？
そうなんです。
たった何億もある中の。
そうなんです。なので、意外と少ない細胞で、そう1個のものを表現できちゃうみたいなね、というのが、まあ、一つの面白い発見。
それちょっとびっくりですね。
そうですね。
そんなわずか40個とかそんな細胞でこの図地分離をやっちゃってるっていうことなんですね。
そうですね。
すごいですね。
面白いなと思ってるんですけども、
そんなちょびっとで大丈夫なんだ。
まあ世の中にそれを物体って多分いっぱい見えてますよね今、うん、例えば教室とかにいても机とか椅子とかあるいは本とか無数の物体が多分あるので、うん、まあ、森に行けばまた木がいっぱい生えてるし、うん、草も生えてるしと思うと、一つのものに40個使っても、うん、容易に数千とか数万ないと自然光景というのは理解できないと。
そっか、
多分そういうことなんです、うん、
じゃあ物体一個一個についてこう40ぐらいの細胞がこう認識してるっていう感じ。
そうですね。
あ、それは結構大変な感じ最終的にはなりそうですね。うん、なるほど。で、実は今回の研究に関連して酒井さんはこう以前からいろんなことを調べていたということで、その段階ではどんなことが分かっていたんですか？
あ、そうですね、まあ、いろいろやってたんですけども、まあ、一つは先ほど紹介した1個の細胞では実はあんまり合わない、 なので集団がいるんだと。でその数が40個ぐらいだと。
うん、
で、一個一個の細胞はあんまりちゃんとできないんですよね。ちょっと言い方を変えると、その細胞は個性があって、
うん、
多くのやつはなんて言うんでしょう、結構いい加減なんですよ。一個一個は、ね、ちゃんとした答えを出せない、
うん、
でももう一つその細胞たちの個性としてはみんな結構誠実なんですよね。
あ、
間違ったことは言わないんですよ。
なるほど。
で自分が正しいと思った時は信号を出すんですけども、うんうん、よく分かんない時は黙って、
へ
え、まあ日本の教室の学生さんみたいな感じで基本はねおとなしい、でも分かった時には手を挙げる、
うんうん、
なので非常に謙虚というか誠実で、
うん、
でもそうするととても嬉しくて、だから間違ったことを言う子はいないので、
うん、
少なく何人か、あ、人で言うと少数でも入って手を挙げた時には、
うん、
それを基本的に信じればいいんですよね。
あ、
なのでみんなは結構いい加減なんだけども、うん、一人一人は誠実、一個一個は誠実なので、
うん、
全体としてはいつも信頼性が高くできてしまう、まあ、そういうのがちょっと、まあ、ポピュレーションコーディングっていうんですけども、集団の不幸化とか、まあ、そんなことが、まあ、分かってきたところですかね、
うん、集合値みたいな感じですね。
そうですね、その通りですね、うん、
やっぱり何人かっていうか細胞もいくつか集まると、まあ、より能力が高くなるっていうことなんですね。
その通りですね。
面白い。なるほど。他には何か分かっていることっていうのがあるんですか？
そうですね、この自分理に限らないといえば限らないんですけども、
うん、
その僕のものを見るときって何て言ったらいいかな例えば山下さんの前に今オフィスだったらこう机があって PC があって、もしかしたら窓があったら外が見えてるかもしれないです。そういうのって実は全部嘘なんですよ、
うん、え？嘘？
それって全部網膜に映った外の世界をもとにして、うん、頭の中で作った世界、うん、モデルなんですよね。
はあ。
だから目の前に世界が広がっているような気がしますけども、
うん、
そんなことはないんです。
ちょっと難しくなってきたの。
まあ夢を見るみたいなもんですよね、
うんうん、
夢を見るときって目を閉じてるけど、普通の人はビビッとこう世界が動かれますよね、あと20年ぐらい前にマトリックスっていう映画が、
はいはい、
あれは実はあの、あ、概念的にはあの通りで、
ああいうイメージですか。
そうなんですよ、
うんうん、
でも僕らは世界をこう理解できますよね、
うん、
それには多分今回お話しするとこう図字分離みたいな、そういうなったりかな、うん、一つはトリックみたいなものが必要で、で、そういうことをトリックは何かと、そういうことをまあ探ろうとしてき、うん、ています。ちょっと難しくなってしまいます。
でもなんか面白そうですね。そっか、坂井さんシステム情報系というところに所属をされていて、通常はっていうのは変かもしれないですけれども、こうコンピューターをいじったりとかロボットをいじったり、こういろんなあのシステムとか機械をいじるのが、まあ、メインのところだと思うんですけれども、まあ、その中でこう脳の働きだとか、こう生き物を使って実験をするとかっていうのはちょっと異色な感じもするんですけれども、はい、こういう知見っていうのはその後医療とかに役立つっていうよりは、やっぱりこうシステム情報 の、 何か範疇の中で役立てていくということになるんですか？
そうですね、まあ、大きく言うと僕ら認知神経科学っていう分野なんですけども、
うん、
まあ、学問の分類としては実は情報学に分類されてました。
あ、
なので今口で喋っていると生物学みたいな印象だと思いますけども、うん、実は情報、先ほど頭の中にモデルを作るって言いましたけども、
そうか、
まさしくそういう計算がされてるわけですよね、
うんうんうん
うん、はい、なのでそういう、まあ、僕ら表現っていうんですけども、例えば外界を理解するときに、うん、例えば形だと、形ってどうやって表現します？書くしかないですよね、
うんうん、
で、まあ、例えば円なんかだと数式で表せますけども、自由な形っていうのは実はどう表現していいか、僕ら人類はまだちゃんとした方法を分かってないんですよね、うん、 なので、まあ、世界を理解するには、なんかそういう別の、まあ、記号というか、まあ、記号がいいかもしれませんけども、そういう表現の仕方みたいなのを知る。で、それは、まあ、直接的に、まあ、情報をどう表現するか。うん、という話になって、まあ、情報学の分野なんですよね。ちょっと難しいですけど。
でもそういう知見がたまっていくと、例えば AI がちゃんと綺麗な絵を描けるようになったりとか、そんなことになっていくんですか？
そうですね。AI はまさしく脳科学の産んだ子供で、うん、僕らは思ってますけども、そうだ、ディープネットとかご存知ですよね。
はいはい。
あれを Google で最初にやったヒントンさんっていうのは、実は昔は僕らと一緒で図字分離を研究してたんです。で、多分そういうところから、こう、我々の脳の中の視覚系では、こういう階層的にやっていって、うん、で、真ん中辺では図字分離してるんだろうな、みたいな。そういう発想で、今の AI の元を作られたんだと思う。
うんうん。じゃあこれからの AI の発展にとってもすごく重要な研究テーマっていうことになりそうですね。
そうですね。そうなると嬉しいですけど。
でもなんかこういう人がこう目で見て認識するっていうことをこう機械にどうやって判断させるかっていうのはなかなか重要だけど難しそうですよね。
そうですね。で、今の AI 画像認識がうまくいってるのは、こうやっぱり原理的には視覚系と同じことをやってるからだっていうのが一つの理由だと思います。でそれ何かというと、その、まあ、図字分離というと森の中に人がいるっていうのを見つけるって話をすると、うん、まず森の中で何か違うものを見つけるわけですよね。
森じゃないもの。
森じゃないものを見つけると、うん、それでは実は非常に難しいんですけども、さっきちょっと紹介した細胞一つずつはいい加減だって言いますけども、うん、みんなちょっとずつ個性があって違うものを見て、うん、いい加減な判断をしてるわけですよね。でそれをちょっと難しくて言うと、確率的にどうなるかっていう話なんですね。なのでそれをまさしく使ったのが今の AI ですね。膨大なビッグデータの中から、うん、よくわかんないけども確率的にこうなる可能性が高いというのを持ってきて使ってるのが今の AI の世界だと思うので、基本原理だと思うので、まあそういう意味ではまあ、我々の研究はどこまで直接的に役に立つか分かんないですけど、はい、まあ、お役に立てるといいなと思ってます。
うん、なるほどなるほど。もう面白いですね。やっぱり視覚って面白い感覚ですね。
そうですね。僕も昔は実はエンジニアでもうプログラムをしてものを作るような人だった。
あ、そうなんですか。
でも人間が見るってことがやっぱり、ね、すごいなと思って僕らの時代には到底人間に及ばないと思って、なのでエンジニアは辞めてしまいました。
そんなでもだいぶこう人間の働きが分かってきたってことですよね。
そうですね、はい。
なんかこれからもっと面白いいろんなこう視覚の話とかこの図字分離の話が出てきそうですね。
はい、まだまだいっぱいあるんじゃないかと思います。うん、
ありがとうございます。それでは、最後にこれからやってみたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
はい、今もちょっとお話ししましたけど、見るっていうことは実は僕ら無意識にやってますけども、非常に難しい問題でなかなか分かってないのが実際です。でも僕ら見るってことは容易に経験できるので、それもまた非常に面白い。錯視とかしばらく前にだいぶ人気になりましたけども、あれも実は僕らがその頭の中にモデルを作った時の失敗なんですよね。うまくいかなかったので錯視になって現れると。なので、見ることは面白いと研究室の紹介としては、それをまあ計算ですよね、実際どういう計算がされているかっていうところに落とし込んで、話をしているので、まあ、僕らとしては見るということの一番本質に近づけるんじゃないかなというふうに思って、日々楽しく研究をしています
ありがとうございました。筑波大学システム情報系教授の酒井光さんでした。
どうもありがとうございました。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。 番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。情報学の分野で細胞の働きを見るってちょっとイメージしにくい感じがしましたけれども、 AI だって人間の脳を再現するということですから、その働きをちゃんと理解するって大事なんですよね。猿を使った実験の苦労話もいろいろあったようなんですけれども、それはオフレコということでした。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。